こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブをスタートします。自然治癒クラブ Q&A コーナー、
イエーイ。
いや
ー、よし、来ました。
イエス。
で、Q&A コーナーってことですよね。
はい
はい。
まあ、これからね、まあ、僕は医者ではないんですが、今分かっている中で、
うん、
まあ、答えられること、それをどんどんね、はいはい、答えていきたいなっていうには思います。
そうですね。
はい。
うん。で、まあ、少しでも助けになるようにね。
そうですね。はい。まあ、ということで、じゃあ、まずですね、はい、最初にいただいた方なんですけども、はいはい、ST さんからですね。
ST さんで。
はい。
はい、
まあ、息子さんがいらっしゃるんですけども、はいはい、まあ、5年ほど前に、風邪による高熱から発したその脳炎での後遺症で、まあ、うん、転換症状を残しているということですね。で、まあ、その転換症状があって、まあ、対応したいということらしいんですけども、まあ、今現在は薬物投与による、対処療法は必要なんですが、根本治療を目指したいっていうふうに思ってるみたいですね。
あ、で、まあ、ちょっと引きずってる感じなんですね、じゃあね。
うん。そうですね。で、現在、ケトン食の本を購入し、を検討していますが、まあ、医者は積極的に進めていないという情報もあって、まだ担当医には相談していないと。はいはい、いうことですね。
なるほど。
で、ケトン食を取り入れるにしても、医師との連携による、まあ、うん、検査や、ね、経過観察、うんうん、まあ、原薬調整が必要と思われますが、まあ、根本治療を、ね、目指す理解のある先生がいれば良いと思うのですが、というご意見でしたね。
なるほど。
はい。
これあれですかね。お医者さん紹介してくださいってことですかね。そうじゃないですよね。
まあ、そういう、今現在の状況なんですけど、まずね、ちょっと、転換って知ってます、
はい、転換はちょっとわからないですね。
知らないですか。まあ、実はですね、これ、脳細胞の、まあ、ネットワークで起きる、その異常な神経活動、うん、転換の放電っていうに言われてるんですけど、それによって、発作が起きるんですね。で、結構それが難病っていうに言われていて、
うん、
いるんですけれども、うん、で、まあ、ここでね、もう結構勉強熱心な、ST さんなので、ケトン食の本を購入しているということなんですけども、
はい、そうなんだ。
はい。でね、このちょっとケトン食って一体じゃあ何なのかって、ちょっと簡単に説明させてもらうと、うん、
はいはい、
これね、もともと、1920年代初頭、
うん、
に、まだね、インスリンとかの、が発見されてない時代なんですよ。
ああ、そうなんだ。
その時に、まあ昔からその転換っていう子供に起きやすいっていうものが、こう、病気だったんですけども、
うん、
まあそこで、まあケトン食っていう、
うん、
方法、食事法によって、
うん、
まあ、その転換をね、治していた時代があったんですね。
うん。
で、これをちょっと歴史を簡単に言うとですね、まあ、1921年に、うん、まあ、もともと、このケトン食っていうのは、
うん、
断食ですね。
うん、
絶食療法ってに言われていて、
うん、
で、まあ、1921年に、そのアメリカンメディカルアソシエーションで、まあ、発表したドクターがいたんですけども、うん、まあ、なんとですね、その絶食療法で、まあ、難治性の転換ですね、
うん、
子供3人を完治させた。っていうことです。で、これはまあ、2年とか3年とかかかってなんですけれども、
うん、
で、あとは、26人中、18名の、
うん、
まあ、転換患者、
うん、
これが劇的な改善が見られたっていう、そういうことなんですよ。うん、
すごいですね。
はい、
うん。
で、1924年に、この絶食療法って一体何なのかっていうメカニズムを調べたら、うん、ケトン体っていう、
うん、
体の中にケトン体っていうものが増加したことによって、うん、その転換を治したっていうことが分かったんですね。
なるほど。
うん。で、まあ、それから、まあ、西洋医学の薬物が出てとかって ていうふうになって、そう、転換の発作を抑える、症状を抑えるっていうことを、まあ、これまでずっと続けてきたわけなんですけれども、
はい。
で、それが、まあ、つい最近になって、この1920年代に、この転換の、その食事療法があったっていう、を発見した人、
うん。
これが、いて、その自分の息子、その、まあ、ハリウッドなんかディレクターの息子だったとは思うんですけど、
はい。
で、この人が、その当時の、その本を、文献を漁って、で、その通りやったら転換が治ったっていう、
うん、
そういう食事法なんですよ。
すごいですね、それ探したのも。
すごいですよね。
うん。
なかなかできることはじゃないと思うし、
うん、
あれなんですけども。で、まあ、具体的に何かっていうとですね、その、まあ、簡単に一言で言うと、ローカーボ、
うん、
低炭水化物、ハイファット、まあ、高脂質ダイエットっていうことですね。
なるほど。
うん。で、これ何かっていうと、炭水化物を抑えることによって、まあ、体内の血糖値が極めて下がるので、インスリンが出るのが、インスリンのレベルが下がるんですよ。
うん、
で、そうすると、今度体の中にある、その脂肪っていうものをこう、分解し始めて、それをエネルギーにし始めるんですね。
うん、
で、その脂肪を分解して、その、ファットバーンになった時に出てくるのが、この、素晴らしいケトン体なんですよ。
なるほどね。
で、このケトン体がまたその細胞に届けてエネルギーにこうしてくれるんですけども、
うん、
このエネルギーになるこのケトン体が、
うん、
極めて、
うん、
良質なエネルギーなんですね。そこら辺にあるなんか普通のガソリンと、まあ、廃屋のガソリンみたいな感じで言ったら、
うん、
もう全然ケトン体酸の方が廃屋なんですよ。
なるほど。
うん。
そうか。
で、そういうことで、まあ、ケトン体上げることによって、その発作、うん。で、これつまり何かっていうと、その転換っていうのは、脳の炎症なんですよ。
うん、
脳の炎症が起きることによって、まあ、転換放電というものが起きて、で、それで突然発作が起きてしまったりとか、いうことなんですけれども、その、炎症を抑えるもの、
うん、
炎症をオフにしてくれるっていうものが、今注目されている、やっぱり脂質なんですね。
うん、
何かというと、オメガ3とか、
うん、
まあ、あとは、その、脂質から生まれる、ビタミン D とか、
うん、
でそういうその炎症をオフにしてくれるものが今非常に注目されていて、
うん、
で、まあ、ケトン体っていうものを、が今ちょっと最新の一番ベストな食事法じゃないかっていうことで注目されています。
うん、なるほど。
はい。
じゃ具体的にはどういうものをもう食べていけばいいっていうのは、やっぱりさっき言った炭水化物が低くて、高脂質なものっていう
感じ。高脂質ですね。そう。だから具体的に言うと、卵をいっぱい食べたり、
うん、
ココナッツオイルとかバターとか、
うん、
そういうものをこう、もうそのまま食べていったりとか。
なるほど。
で、まあ、オリーブオイルとかそういうものをよく使ったり、オリーブとかそういうものを使って、
うん、
アボカドですね、
うん。
あれも非常に脂質が高いものだし、
うん、
で、それを、極めて高い状態に持っていくと。
うん、なるほど。
うん。で、具体的に、まあ、どのぐらいの割合かっていうとですね、
うん、
まあ、タンパク質ですね、
うんうん、
っていうのは、その自分の体重1キロ増えるごとに、1グラムタンパク質を取れると。
はいはい。
だから60キロの人だったら60グラム。
うん。
で、炭水化物はだいたい、10グラムから15グラム。
うん。
で、残りはすべて脂質から取るっていう。これが、ケトン体なんですね。ケトン食って言われてるものです。うん。
そうか。じゃあ、この方の場合は、まあ今、ケトン食の本を購入して、まあ検討してるっていうところなので、このケトン食をも実際にも実践してしまった方がいいっていうことですか？
ですね、ケトン食で、一つあるのが、
うん、
低血糖症になる問題っていうのがあるんですね。
うん、
だそこの部分で、その食事の量をどう調整するかっていうのが、やはりちょっと医師の連携が必要になるっていうのはそういうところなんですね。
うん、
で、まあ、ここの、 あのケトジェネリックダイエットをこう書いた人っていうのはこれ自分でやってから結構すごいなって思ったんですけど、確かに、
うん、
まあ、様子を見ながらやったり絶食までやったりとかして、でも失敗しちゃったんですけどね結局ね。
ああ、うん、そうか、
はい、でこれね、あの僕どうしたらいいかっていうふうな答えとして提案できることは何かって言ったら、まずこのケトン食の本を買ってください。
うん、
うん、
なるほど。
買ってこの本を医者に持ってってください。
うん、
で私はその息子の転換をこれで直したいと思います、
うん、
で伝えるんです。で伝えて、そのお医者さんが、協力してもらえますかっていうことで、うん、イエスかノーかなんですよ。
協力を仰ぐってことですね。
はい、
うん、
で協力してくれないって言ったら他の医者を探してください。
協力してくれるまで探すってことですね、はい、じゃあとりあえず、
はい、でこのケトン食はまあ、基本的に食事ですから、
うん
うん、で食事でその1920年代にもう劇的に改善させたっていう方法ですし、うん、まあ、今ではそのがんの、うん、腫瘍を抑えていくため の、 その食事として今注目されているもので、
うん、
もうあれですね、その原始人食を超えるものっていうに言われて今あのアメリカでは注目されているものですので、
うん、
まずあのこれをベースに、まずは多分パレオとかそういうものから、原始飲食からやっていくっていうのはあのいいと思うんですけども、最終的にはこのケトン食でやっていくっていうのは薬でやるよりはるかにいいと思うんですね。
そうか、うん、で難しいですね、この理解のある先生を探すっていうのは相当な作業だなっていう感じはするんですけど、
でもそれしかないですね。
そうか、
はい、あとはもうあの咲谷博之先生に。
そうだね。
はい。
そうか。まあ、医師でもあるしね。
はい。パレオ協会に、
うん、
うん。入っていただくっていうことしかないかなと思いますね。
うん、
はい。
なるほど。まあ、それが、そうですね。近道かもしれないですね。
はい。
うん、
じゃあ、次ですね。
はいはい。
YN さんから。
はい。
ですね。まあ、13歳の娘が、まあ、3年前から、頻繁に鼻血を出していると。いうことですね。で、まあ、その、鼻血の対処方法として、今、ホメオパシーでやってるということらしいんですけれども、まあ、鼻血が出やすい状況だと。
うん、
まあ、何か考えられることがありましたら教えていただけると助かりますと。
これは本当、広いですね。
はい。
範囲としては。
これはね、ちょっと僕はわかりません。鼻血は、小学校の頃めちゃくちゃ出してました。もうなぜか知らないけど、なんか普通に、別に伸ばされとかもなくても、なんか、鼻血が出てくる瞬間でわかるんですよね。もうなんかトラーって言ってて、もう鼻水じゃないってのがすぐわかるんです。
あ、その感覚は僕もわかります。
あ、鼻血出たって言って、で、それで毎回もティッシュ持ってやったりとかしてたんですけど。
それ何歳ぐらいまで出ました鼻血は。
でも、結構高校の時まで出してたような気がしますね。野球部の時でも出てたりとかしてたから。
じゃあもうこの13歳の、まあ、年齢的にも同じぐらいの時まで出てるんですよね。
そう。やっぱりちょっと、中の腸粘膜じゃないか。中のその粘膜がね、傷ついたりとかしてるっていうこともあるかもしれないんですけど。
そうですよね。
まあ、なんだろう。その、まあ、ちょっとしたこう、油とか、そういうものを塗ってあげると、ちょっと変わるかもしれないですよね。
うん、あとはでも食生活やっぱり見てみる必要もありますよね。
そうですね。
どういう食事をしているのか、もしかしたらお菓子ばっかり食べてるかもしれないし、分かんないですもんね、その辺が。
そうですね。
うん、
ちょっとまあ、ね、僕たちが提唱する食事に、こう、ちょっと切り替えられる、そういうこともちょっと大切じゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね。
はい。
まあ、これは大した解決を、まあ、なんかちょっと申し上げないんですけど、まあ、こういう感じでって感じですね。
そうですね。はい。はい、で、次ですね。
はい、
花粉症で悩んでる方ですね。
花粉症。
はい。アレグラを毎日飲んでるということなんですけども、最近ではそれも効かなくなってしまったと。
わかります、わかります。
鼻水が出っ放しで目もかゆく、どうにかならないでしょうか。
そうか。まあ、確かに辛いし、これ日本では本当に多くの人が悩んでることですよね。
ですね。で、花粉症、アレルギーに関してもそうなんですけど、その、自分の、その、 まあ、免疫反応が起きてるっていうことなんで、うん、基本的にはそのやっぱり食事ですね、うんうん、そのそこが関わってくると思います、うん、でまあ、いつもお伝えしてますけども、小麦ですね、
うん、
小麦とかによるその、まあ、リーキーガットシンドローム、
うん、
腸に穴が開く状態とかだと、うん、そういうの自分の、神経系とかにものすごい影響を与えるっていうことですね、うん、で腸の 85% の免疫自分人間の 85% の免疫機能が腸から来ているんで、
うん、
だからまず腸の状態改善させるっていうのがまず第一なんで、小麦をまず取る、
うんうん、
でそしてその
小麦を抜かすってことですね。
抜かすってことですね、はいはい、でもう基本的にあれですね、原始人食ですよね、その、うん、まあ良質な脂質をいっぱい取ってタンパク質取って、うん、っていうようなことをしていけば体の状態良くなっていくと思います。
なるほど。そう、まあ、僕自身もね、その花粉症治ったんですよね。
はい。
もう14、15年悩んでたのが治ったんですよ、実は。
すごいですね。
うん、
それはすごいね。
そう、僕で猫飼ってて、僕昔のスクリーンテストって言って、そのアレルギーのテストもしたことあるんですね、
うん、
でその鼻水がすごく出るから、その鼻の中のね、その膨らんでる、腫れちゃってるところをとりあえず切ろうって言って、レーザーで切った手術もやったんですね、僕。
ほう。
それでも治んなかったんです。
レーザーまで切って治んなかった。
全身麻酔みたいなのしてちゃんと切ってもらって、手術したこともあるんですけど、それでももう、ほんと季節が来ると、もうものすごい鼻が出て、で、まあ、ゴルフやるんですけど、ゴルフやって帰ってきたら、もう鼻水がもう滝のように出てくるんですよね。で、あるいはその朝起きたらもうすぐ鼻水が出て、まあ、この方と同じようにね、その目も痒くなったりとか、もうそれが本当十何年も続いたんですけど、それがまあ治ったんですね、急に。
すごいですね。うん、何あったんですか？
一番やっぱり、まず最初、一番最初に多分聞いてるのは、環境をまず変えたっていうのがまず第一なんですね。まあ、僕の場合だと、そのカーペットだったところから、そのフローリングになっているところに引っ越したっていうのがまず一つあると思うんですけど、まあそれでその猫の毛とか、そのダニとかあるじゃないですか。もういろんなものアレルギーあるんで、それがまずアレルギーをまず減らすっていうことで、まあかなり緩和されたのがあって、まああとはもう運動とか、その先ほど、もう沢井さんがさっきからずっと言ってるね、その食事ですよね。そう、食事をまあ気をつけたりとか、まあ具体的には、あと、まあ僕は腸内洗浄って言って、そのまあ腸をね、洗浄するために朝、そのお水飲んだり、いろいろやってるんですけど、あとはその、なんすかな、ビーポーレンってあるじゃないですか、物質。
はい。
アレルギーにも効くって言われてるやつなんですけど、まあそういうのとか、まあさっき言ったオメガ3とかね、入った。まあ腸をよく、とにかくまあ成長するようなものも全て入ったもののシェイクをもう毎日飲み続けてるとかね。そういうのをやった結果、治ったんですよね。
やっぱり腸ですか。腸と運動。
腸と運動かなと思ってた。もうこれだっていうのはないんですけど、もうこれで治ったっていうのはないんですけど、でもやっぱり実際に僕実践してみて感じるのは、もう何か一つをやって治るってことはなかなかないんだなと思ったんですよね。うん、あれもやって、これもやって、全てが、まあその、なんですかね、重なり合って、いい効果が生まれて治、自然にちょっと少しずつ治っていくっていう感覚なんですよね。
なるほど。
そう。だからこの方は最初に何を一番最初にしなければいけないかっていうと、どういう環境で今アレルギーが起きているのかっていうのを把握することが最初じゃないかなと思うんですよね。
うん、
例えば、日が当たらない部屋で絨毯でいるとかね、あるいは動物飼っててアレルギーがあるとか、窓の外を開けたら大きな杉があるとかね、
うん、
いろいろあると思うんですけど、
うん、そうですね。
そういうの変えていったり、あとはもう食事ととにかく運動とか。
うん、まあ、あとはアレルギー性のものが起きてしまうっていうのは、体内で炎症が起きてるっていうことをもう間違いなく言えるんで、うん、はいはい、その炎症をオフにするもの。だからそれがオメガ3であったり、うん、まあ、ビタミン D、日光に浴びて、その体内で生成してくれますから、うん、そういうものをやっぱり、取るとか、あとはプロバイオティクス、納豆をいっぱい食べたりとか、それで腸の環境を良くしていくっていうのをやっぱり考えた方がいいんじゃないかなって思いますね。
そうですね。
はい。じゃあ次ですね。
はい。
次はですね、また息子さんらしいんですけれども、うん、躁うつ病で現在リーマスを服用しているということですね。うんうん、で、少しずつね、薬を減らしていって、結婚して子供もね、できてもらったらいいなっていうふうに願っているそうなんですけれども、現在、普通にその意欲もあって DJ をしたりね、で、語学やスキルアップの勉強のためにカナダでね、生活されているそうです。はい、ちょっと離れて生活されているとは思うんですけれども、でただ、その薬をやめると昔のように死にたくなったり、不安に駆られ生きた心地がしない、毎日がトンネルから抜け出せなかった状況の恐怖が、よぎるそうなんですよ。で、この方は薬の副作用ではなかったのではないかと、感じているかご意見くださいということですね。
なるほど、躁うつ病。
はい。
深刻ですね。でもこれ、しかも離れてますからね。
はい。まず解決策といえば、今分かってきているのは、そのグルテンですね。小麦に含まれているグルテンの、敏感性っていうふうに言われているものなんですけど、小麦のアレルギーっていうものかな。それと、脳の機能。が、脳の機能が不全、脳機能不全になってしまうっていう、このコネクションがあるっていうのが、これ2010年の、ランセットっていう、雑誌で出てるんですけども、だから、そのグルテンのセンシティビティっていう、そのグルテンが、の反応してしまうもの、これが、脳の問題ですね。集中できない ADHD とか、あとは、このうつとかもそうなんですよ、心配症とかそういうのもそうなんですけども、そういうものにこう関わっているっていうのがこう分かってきてるんですね。で、何かっていうと、そのグルテンのセンシティビティっていうものが結局脳の中で、また先ほど言った転換と一緒なんですけど、炎症を起こしてしまうんですよ。で、それが、ディプレッション。うつ病になってしまったりとかする問題を起こすんですね。
なるほど。
そう。だ一番簡単にアドバイスできるとしたら、小麦、これを取った方がいいです。除く生活をするっていうことをアドバイスできたらいいんじゃないかなと思いますね。
やっぱり小麦。
小麦ですね。
そうか。小麦は本当、課題ですね。健康の。
今、僕が今ちょっと情報を取ってるとこが、そのグルテンサミットっていうのがあるんですよ。もう世界中の、もうケンブリッジとか、ハーバード大学の教授とか、もう脳外科医とか、心臓外科医とかが、もう世界中のトップクラスの、人たちが、グルテンサミットって言って、グルテンの問題について延々と語るサミットがあるんですよ。
へー。
で、そこで結構、原子飲食プログラムのね、ペリオダイエットを、提唱した、コロダ州立大学の高台博士も出てたりとかするんですけど、基本的に先谷博之先生が言ってること全部こう繋がってくるんですけど、そこで語ってるのが本当にもう今の問題、グルテンですよね。グルテンがこんな問題を起こしてるっていうことで、その中で、ウィートバリーっていう、ウィートベリーっていう、ビールパラみたいになってしまう現象あるじゃないですか。
はいはい。
ケンジさんは結構ビールパラですか？
ビールパラではないですね。
ではない。
昔そうでしたけどね。
アメリカ人とか、かなり多いじゃないですか。
かなりもう、半数以上じゃないですか。
そう。
で、
それを起こすのが結構小麦の問題だって指摘した人がいるんですけれども、その人っていうのが、結局患者さんとかで、まず小麦を取りなさい。摂取するのをやめなさいと。でそしたらもう劇的に、その、うつの状態とか、脳系の問題とか、アレルギー性の問題とか、そういうものはどんどんどんどん消えていく感じを見てってるんですね。でも、早いケースで言ったら、小麦を摂取やめるの1週間でそれで改善が見られたっていう ぐらいなんですよ。
うん、うん、そうか、すごいですね。
そう、だから、まあ、まずね、これちょっと本人ではないので、
うん、
難しいとは思うんですけど、まず本人がその躁鬱病を治したいっていう意思があるかどうかですね。
そうですね、うん、
で意思がなかったらいくら言ってもしょうがないんで、
うん、そうですね、まあ厳しいこと言うけどそうですよね、現実はね、
うん
うん、
だからまずそれで治したいって意欲があるかで、治すならじゃあこれをできるのかっていうことですね、
うん、
でそしたら1週間でもいいからまず小麦を取る生活をやめる、
うんうんうんうん、
もう1週間きっちりコミットメントするってことですね。
うん、そうですね。100%。
100%、
うん。確かにそうですね。それができなきゃ、もう前に進まないですからね。
うん。
うん。
そう。
で、僕ちょっと、まあ、まあ、僕も宗井さんもね、遠い異国の地で親と離れて暮らしてるじゃないですか。
はい。
そう、だからまあ、このお母さんの気持ちというのは結構共感できるじゃないですか。
はい。
どういう不安に駆られてるかっていうのが。うん、なので僕が考えるには多分、まあ、その電話で話してね通じるんならそれでいいと思うんですけど、もしそうじゃなかったら、その先ほど言ったね、その、まあ、小麦を抜くとかそういう思いをね、その本当にその子供のことを思ってるっていう思いを書いた手紙を一回送ってみるのも一つの手かなと思うんですよね。
うん、
うん、それでこのお子さんの気持ちをねちゃんと行動に移せるような、まあ、感情にしてあげるっていうことが大切かなと僕は思うんですけど。
そうですね、
うん、
うん、でまあもし本人が治したいっていうことであれば、うん、やはりもうハイファットダイエットですね、うん、もう卵とかアボカドとか、もうココナッツオイル、これも最高なんですけど、
うん、
ココナッツオイルとか、うん、まあ、そういうその良質な質、油ですよね。
うん。
うん。あれじゃダメですよ。ケンタッキーフライドチキンのような、植物でやった油とか。
フライヤーの中に入ってる。
そうそうそう。ああいう油はダメなんですけど、良質な油ですね。うん。うん、それを積極的に取っていけば、劇的に改善していくと思いますね。
もう、あれですよね。無農薬の可愛い赤ちゃんみたいな顔をした、ココナッツオイルですよね。
無農薬のね。
無農薬の。
赤ちゃんの意味ちょっと分かんなかった。
そうだ、純粋なっていう意
味。純粋なっていう。
そうそうそう。はい、
そう、それぐらい、ちょっともう、うん、もう、量いいやつですね。うん、だそういうのも、まあ、ちょっとね、話されて、で、ね、ちょっとどれぐらいの、ちょっとね、親子関係の人間、ね、近さがあるのか分からない。
距離がやっぱありますからね。
うん。で、しかもね、同じ家に住んでたらまたやりやすいと思うんですけど、ね、うん、もう、お母さんがこう、
うん、
勝手にもう、グルテンフリーの食事を作って、うん、それを常に食べさせていればいいんですけど、これ ね、なかなか本人がね、そのグルテンフリーになっていくっていうのは難しいところもあると思うんですよね。難しいですね。
それは本当に、うん、思います、これは。
うん。
確かに。
はい。で、まあ、そういう形で、ちょっとできればね、まあ、その愛情の込めた手紙を送るとか、
うん、
それで、ちょっと、もう本気でね。
行動につなげるってことですよね、とりあえずね。うん、
行動につなげていただければっていうふうに思いますね。
うん、
はい。はい。ということで、まあ、はい、今日はね、以上になりますので、また、
そうですね、
ま、ね、あなたの悩み、いつでも受け付けてますので、ね、こちらのページの下の方にね、まあ、リンク貼っときますので、どんどんですね、はい、あなたの意見とか、質問とか、
うん、
何でもいいので、ケンジさんは何だったかってね、何をやってるやつなんだっていうのでもいいし、
まあ、そんなんでもいいですよ、ね、そう、
何でもいいので、ね、まずちょっと意見ください。そう、
何なんだな、ほらインタビュアーはみたいな感じになってますから
はい、
そうですね、
はい、うん、ということでね、皆さんの意見集めてますので、ぜひね、私のとこまで、ご意見ください。
お待ちしております。
はい、じゃあケンジさん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。